エレミア書35章1244ページです。 出エジプト記20章12節126ページ126ページ出エジプト記20章12節をお読みいたします。旧約聖書126ページ出エジプト記20章12節あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。これはモーセの10の掟の一つですけれども、約束を伴う掟です。エレミア書35章に戻りまして、35章7節でヨナタブも、そうすればお前たちが滞在する土地で長く生きることができると言っていますが、これもこの約束のことを言っているのです。ところでこの2つの命令は子孫に大変な負担をかけたことは容易に想像できます。親は子に必ずしも正しい敵になることを命じるわけではありません。エカブの子ヨナダブのことは別王記に書かれていますが、あまり立派な人ではありませんでした。この二つの命令も自分の思うままのこだわりを言っただけなのかもしれません。それでも子供たちは言うことを聞きました。子供たちが長じて家庭を持ったとき、周囲からは変な目で見られたでしょうし、妻や子供たちに、どうしてうちはこうなの、家に住みたい、不便で嫌だと言われたこともあったかもしれません。しかしそれでも子供たちは孫たちに、孫たちはひ孫たちに受け継ぎ、100年後も200年後も彼らはヨナダブが何を考えていたのか分からなくても、ヨナダブが命じたからというだけの理由で従い続けました。神と人との関係も親子関係と似たところがあります。人には神の考えがある程度しか分かりません。分からなくても従うのが信仰です。それを学ばせるために主は人にそれぞれの親を与えられ、父母を敬えと命じられました。私たちにもそれぞれの親や信仰の先輩方がいます。彼らはいろいろなことを私たちに命じました。それぞれの家庭にいろいろな決まり事があります。その中には私たちにとって意味がわからないこともあります。しかしそれでも先に主の前に立って仕えた彼らを敬い従うとき、私たちはいつまでも耐えることがないという約束が実現します。なお 35章11節でレカブ人たちが言っていることから推測すると、2つの命令のうち天幕生活の方は軍隊が攻めてきた時に断念してしまったのかもしれません。しかしそれでも彼らはその命令を覚えていました。主も18節で、あなたたちは命令をことごとく守りと言われていますので、そのことを咎めてはいません。それは彼らが父祖を敬っていたからです。主は表面の行いよりも心を見る方です。最後に新約聖書エフェソの信徒への手紙359ページからお読みして終わります。新約聖書359ページエフェソの信徒への手紙6章の1節から3節です。新約聖書359ページエフェソの信徒への手紙6章1節、子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。
災害の話、そして初めてこのエレベ35章からの話は近代の思い、非常に新鮮な思いで聞かせていただき、皆さんお生まれだったのではないかと思います。ヨハネによる福音書の4章、ヨハネによる福音書4章の20節から24節まで読ませていただきたいと思います。ヨハネによる福音書4章20節から途中からになりますが、サマリア、イエスとサマリアの女というタイトルのついたところです。お読みいたします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。夫人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いは大臣から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。 今お読みした言葉の中の2回出てきた言葉があります。それは23節にある霊と真理をもって父を礼拝するという言葉と、それから24節でもう一度、神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならないというイエス様のお言葉。これは23節で真の礼拝をする者たちという、真の礼拝というものは霊と真理をもって捧げるものだということで、これは私にとって原点といいますか、原点というのは今まで既存の教会にいたものが同心会に移ってくるきっかけは礼拝ということに関してのものだったからです。で、そんなことも含めまして、この箇所からちょっと示されたことをお話しさせていただきたいと思っております。この出来事は4章の初めから続いておりまして、サマリアの女、これ名前は出てこないのですけど、この女性はどういう女性であったか、イエス様が話をクッとこう夫を呼んできなさいというふうに彼女の現実に振り振った時、彼女はこう言うんですね。夫はいないと。とイエス様は、そうだ、夫はいないだろう。でもあなたは5人の夫がいたと。今連れ添っているのは夫ではないと。ここを読んでですね、私今までのイメージでは、この女性はちょっといろいろ問題が多いというか、普通ではないという感じだった、ね。まあ彼女もそういうことを自分で自覚しているので、普通水汲みに行く、まあ水道がないので井戸まで行って水を汲んでくるわけですけど、日中は暑いので、朝か夕方涼しくなっていくのが多くの人でした。ところが彼女は人に会いたくないので、まあ、昼の暑い時にそれを耐えて出かける。いつもそのようにしていた。で、今日もそこへ井戸へ行きますと、これ、ヒカル、まあ、スカルといいますか、そういう場所へ行くと、一人の男性がそこに座っている。ユダヤ人だな、ということが分かったということですね。で、これからこの出来事が始まるわけですけど、常識的なことが全部破られていく。つまり常識的なことというのは、イエス様はラビと言われる人でした、先生だったわけですけど、そういう人がまず女性に対して声をかける、しかもこちらから下手に出るといいますか、お願いする、水を飲ませてくれないかというようなことは絶対に言わなかった。でもイエス様はそれを言ったんですね。で、サマリア人とユダヤ人とサマリア人どうして区別がついたのかなと思っていろいろ調べましたが、やっぱりユダヤの服装があったと、裾に神の分かるようなね、ものがついてたというようなこと、いろいろ言葉のこともあったと思いますが、すぐそばにいるわけですよね、ユダヤとサマリア。でも多くの人はガリラへ行くときにわざわざ遠回りをして近道というか一直線で行けるサマリアが通らなかった、避けた。で、そういう状況のある中でイエス様の方からこの女性に声をかけ、水が飲みたいんだけどと言った。で、9節を見ていただきますと、するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。 信を持った。ここには対立と断絶した現実がある。まあ人間関係においてもすぐ近くにいてもその人を避けるとかね、そういうことは、まあ、まあ国と国においても現実に今見られるわけですが、でイエス様はこうまずこの女性に対して接した時、水の問題になりますが、彼女は井戸の水、現実的な喉に潤す水のことを考えていた。そしてイエス様もそれを願っ欲しいと言ったんですね。でも本当に主が言おうとしたのはその水じゃないんですね。14節にこういう水だということが書いてあります。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かないという、そういう不思議な水の話をイエス様はそこでするわけです。で女はじゃあそんな水があるんなら欲しいな、今度は女性の方からその水をくださいとお願いするわけです。もうここへ来なくても済むしいいわと思ったんですね。話はちょっと組み合ってない。ニコデモの話ともそうですけど、新しく生まれると言った時にお母さんのお腹から出てるんですかって言って、話が噛み合ってないのと同じようにちょっと話が噛み合ってないんですけど、イエス様はとにかくそう言った。そこで水の話から夫の話に移っていくと、彼女は自分の痛いところ、恥ずかしいところを刺されたんですけど、正直に答えた。で19節を見ますと、この人は私の過去、私の今の生活まで全部見通している預言者ではないかと思って、ね、お見せします。で彼女はこれはどう読むかですけど、話を自分の家庭の問題から話して礼拝の問題に移っていくわけですね。で彼女はこう言ったんです。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと言って、礼拝の場所について聞いたわけ。イエスは言われた。夫人が私を信じなさい。この山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。この山というのはゲリジム山、もうすぐ多分その近くにあった。サマリアの近くにあるわけですね。エルサレムでもないかどうかということになりますが、こういう会話を主はいたします。彼女にと、私はちょっと彼女は礼拝から離れてる人かと思ってたんですけど、違うなと。彼女は礼拝に行ってたんだということが分かります。ゲリジム山の礼拝に行っていた、サマリア人の礼拝の形式に従って礼拝をしていた人なんだ、神を信じていた人なんだということが分かりました。不自然な人だからそんなことしないのかなと思っておりましたが、これは話をそらすためではなくて、彼女はやはりそういう疑問も持っていたのかもしれない。どこで本当に礼拝すべきなんでしょうかということをイエス様に聞いたら、今日先ほどからお話しした言葉をイエス様がこの女性に話しました。礼と真理を持ってするところ、場所の問題ではないんだということでもあるわけですね。ゲリジム山でなければエルサレムでもない、じゃあどうかというところですけど、今ここだと言って23節で、礼と真理を持って父を礼拝する時が来る、今がその時だと。神とイエス様と立ち向かいで話をしている、この今なんだと言ったんですね。結局誠の礼拝ということに彼女の目をイエス様は導いていって向けさせている。 霊と真理を持ってするところだと。霊というのは精霊を指しております。そして真理は、私は道であり真理であり命であるといったイエス・キリスト、あるいは真理そのものと言えるかもしれませんが、精霊によってイエス真理が語られる、そういう礼拝を神様は求めているんですよと、こう話されました。これは今日お読みしたかったと。じゃあ礼と真理を持っての礼拝、今日私たちはここで礼拝をしているわけですよね。礼と真理を持って礼拝を捧げたいという気持ちはいつも私たちの中にはあります。で、私もそういうつもりでいつもここに来ます。でもじゃあ礼拝に出たらいつも魂が満たされ、感動がいつもあるか。ファンを裂いてイエス様のお体に預かるとき、私のために命を捨ててくださったお方のご愛を受けるということがいつも感動を持って受け止められているかという新鮮な問いかけがいつもなされますが、いつもいつもそういうことがあるわけではない。なんかもう習慣になってしまうということもまあまああるわけですね。それではいけないんですけれど、で本当に満たされて、ハレルヤ、もうここからまた新しい習慣に入っていこうという、上からの霊と力をいただいて出ていくことも、ときもあれば、そうでもないこともいろいろある。これはでもある意味では特別なことではない。信仰が足りないからでもないですね。私たちの状況いろいろ変わるということもあることを示していると思います。ただ霊、聖霊というか神様がここにおいでになる、目に見えないんです。だから神は霊だからと言っております。イエスもおっしゃった霊というのは見えない、しかし風のようにそこに確かに存在する、働いておられる。神は霊だから、礼拝する者は霊と真理を持って礼拝する人だとおっしゃった。聖書から真理を教えられる、イエス・キリストを教えられる。そしてこのサマリアの女性にイエス様が夫のことを聞いたのは、彼女の本当の姿、自分に隠したい、人からとやかく言われたくない、でも恥ずかしい、人前に出にくい、そういう裏の顔を持った自分がいるから、昼間暑い時に水を汲みに行って、夕方みんな来る時には行かない、行けなかった。そんなことを示される中で、その罪深い、どうしようもない自分をそのまま捧げながら礼拝をする、イエス・キリストと対面で向かい合う、そして生ける水、聖霊をいただく。ここでこの女性は変わる。26節を見ていただきたいんですけど、まあ、25節で言ったことに対してイエス様が言われた。それはあなたと話をしているこの私である、キリストと呼ばれるメシアということは知っていました。その方が来たらと言った時に、その方は私だと言った。あなたと話しているこの私であると、ここでイエス様がご自分の姿をはっきりこう言った。霊と誠の礼拝とは、イエス・キリストを示され、イエス・キリストと触れ合い、そこで自分の罪深い姿を示されながらも、それを受け止められ、許され、新しい生き方へと変えていただける、力をいただける。こういう礼拝なんだな。理想かもしれないんですよね。でも、理想ではなくて、現実でありたいということを、この、ヨハネ福音書を読みながら、このサマリアの女の話は、イエス様がですね、本当に 上手というんじゃなくて巧みに女性の気持ちに寄り添いながら真理の方へ本当の自分を示して新しい自分へニコデモが生まれ変わる時のように導いている巧みなカウンセラーといいますか、そのことをまた別の面では読むことができる、組んでも組めない、尽きない福音書の中の物語ではないかと思いと話させていただきたいと思いました。ブラザー・ローレンスという、これは本名ではないんですけど、彼は修道院の厨房台所の仕事を主にしていた人なんですけど、彼が名前が残っており、彼が私どもに伝えるメッセージは、礼拝の時主を覚えるということは簡単なんですけど、そうではない、ここから出て台所、日常の俗世界というのがいいかどうかは別にして、聖俗を分けない生き方、台所にいる時も買い物に行ってる時もスーパーにいる時もどこにいる時もキリストを覚える、神の臨在を覚える、そしてそこで礼拝をする、主と語り合う、こういう生き方をしたい人ですね。最後はまさに幸いな最後を迎えております。いつも目の前に